ビデオでスウェーデンにいた頃の友人や神殿を見ることができ感動しました。ラッセの姿も心に触れました。世界中のセミナリー及びインスティテュートの教師、指導者とその伴侶の皆さんのためのこの世界規模の放送に出席するよう依頼を受け、とても嬉しく光栄に思います。教会教育システムの霊感あふれる指導者の皆さんに感謝しています。また世界中のセミナリーやインスティテュートで献身的に教会のワコードにイエス・キリストの福音を教えてくださっている皆さんにお話しする依頼を受け、へりくだる思いがしています。私はここに参加してくださっている伴侶の皆さんがいかに大切な存在かをよく認識しています。皆さんが奉仕と協力を通して神の王国の建設のために献身的に働いてくださっていることに心から感謝をお伝えします。私はセミナリーとインスティチュートの熱烈な擁護者です。両方のプログラムのおかげで今の私があります。14歳の時テネシー州ナッシュビルに引っ越しました。この大都市には教会の小さな支部が一つしかありませんでしたが、そこにもセミナリープログラムがありました。早朝、経済的にも文化的にもさまざまな背景を持つ生徒が各地からナッシュビルでたった一つの教会に集まりました。この小さな支部に集う人々の才能や指導力は限られていたかもしれませんが、主が教会の中で最高のセミナリー教師たちを与えてくださったことが今になって分かります。ドン・リチャーズ兄弟はドイツ大学でドイツ学の博士号を取るために勉強していましたが、忙しい中私たちに福音を教える務めを真摯に受け止めてくれていました。未熟だった私はリチャーズ兄弟のことを少し真面目すぎると思っていたほどです。リチャーズ兄弟はこの小さなクラスの生徒たちに高い期待を寄せていました。メモを取るよう期待していましたし、テストも課しました。テストは難しく、私は大学生でも合格できないと言っていたものです。また彼は私たちによく考え話し合いに参加するよう期待し、大胆にもクラス全員に聖典を読むよう期待しました。弟と私はセミナリーに出席するために朝の4時半に起きなければなりませんでしたし、リチャーズ兄弟が私たちにかける理不尽とも思える期待は傷に塩を塗るようなものだと若かった私には思えました。リチャーズ兄弟は私たちにモルモン書を読むよう課しました。私はリチャーズ兄弟には負けないところを見せるためだけにこの課題を受け入れたように思います。この福音の教師のおかげで私たちの生活はどれほど祝福されたことでしょう。彼の期待と勤勉さ、関心のおかげで私はモルモン書を読み御霊を感じるようになりました。そして真の改心へと導かれました。愛にあふれた両親が家庭で福音を教えてくれたこと、そしてリチャーズ兄弟からの期待と課題が詰まったセミナリーの授業とが相まって、私の中にささやかな証の明かりが灯り、それはやがて明るい炎になりました。大人になると私はアメリカの3カ所で9年間早朝セミナリーの教師をしました。 CES でキャリアを積む皆さんと比べたらわずかな経験ではありますが、それでもセミナリーとインスティテュートが青少年に真の改心をもたらす手段となることを知るには十分でした。私は新しいセミナリーの卒業要件を心から喜んでいます。今後生徒はさらに聖文を読み努力し学ぶことが求められます。私たちは多く与えられるものからは多く求められるという成功をよく使いますが、これから導き出される自然な結論として、多くを求められるものにはさらに多く与えられると私は確信しています。つまり青少年にさらに多くを期待すれば彼らはそれを達成しようと努力します。ですから青少年にさらに多くのことを求める必要があると思うのです。私たちは教えることにさらに力を注ぎ、青少年がキリストの教義と回復が実在することを理解するため、もっと努力するよう助ける必要があります。そして青少年がこれらのことを心に刻むよう促す方法を見つける必要があります。私たちがさらに努力を増さなければいけない理由は、青少年が生活している家庭外の世の中とその雰囲気は霊的な地雷のようなものである場合が多いからです。残念ながら青少年の多くはこの世の影響を相殺するに足るような理想的な家庭環境にありません。サタンはこの時代に絶頂期を迎えています。考えてみてください。純潔の立法、肉体の神聖さ、伝統的な結婚、家族、男女の役割、母親と父親の務め、モルモン書、ジョセフ・スミス、一般的な霊性、これらはすべて大衆文化の攻撃を受けているか、取るに足りないものとみなされています。神聖なもの、 重要なもの、救いに最も大切なものはすべて攻撃の的となっています。最も神聖な神殿の儀式でさえテレビで放送されてしまうのです。地球史上かつてなかったほど誘惑を強く簡単に近づくことができ、両親や他の人の目から隠しやすくなってしまいました。それはパソコンや iPad、 携帯電話のためです。小さな子供でさえも家庭や寝室でこっそりアクセスできてしまうのです。伝統的なクリスチャンの価値観を擁護する人は、現実離れした時代錯誤で偏狂で頑なな憎むべき対象とみなされています。私たちは聖句の予言の成就を目にしているのです。人々は悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暗しとし、苦きを甘しとし、甘きを苦しとするという予言です。青少年が時折混乱し誘惑されて見知らぬ道へと迷い込んでしまうのも無理はありません。私たちは落胆してはなりません。天の御父が襟抜きの霊をこの時代まで取っておかれたと心から信じています。去年のディボーショナルの中でネルソン長老は和光堂に向けて語りました。すべての若い男性、若い女性の皆さんは今地上に神の王国を築き、救い主が複千年のメシアとして治め、統治される時に救い主を受け入れるよう人々を備える技を託されています。皆さんは尊い聖徳権と目的を神から託された使命を持つ特別な人たちです。しかし聖徳権や前世で受けた聖任や委任により救われたり奨励することはできません。一つ一つの選びや生活の中で主の贖いの力を受けるという選択をすることにより可能となるのです。実際のところ、セミナリーとインスティチュートの教師は家庭を除いて教会のどの組織や補助組織よりも長い時間、教会の青少年に秩序立てた教育を提供することになります。青少年が真に改心し、主の王国の献身的な弟子になる上で役に立つ事柄を教えられることは、なんと素晴らしい機会でしょうか。私は最近、J. ルーベン・クラーク長老の昔の説教を読み返しました。チャド・ウェッブ兄弟と私がそれぞれに霊感を受け、この霊感あふれる勧告について今日の話の中で触れるとは面白いですね。私も最も重要で基本的な2つの教えを紹介したいと思います。クラーク長老はこの2つの教えを中心に教会の青少年を教え、彼らが福音に対する決意を固めることができるよう指摘しています。それらの教えは1938年にクラーク館長がセミナリーとインスティチュートの教師に向けて話した時と同様、今日も重要です。一つ目は、イエス・キリストは神の御子であられるという教義から決して離れてはならないということです。イエス・キリストはこの世の創造主であり、救い主、贖い主であられます。救い主とその贖いが主の宮で行われるすべてのことの中心を成しているように、私たち自身の家庭や教室で教えるすべてのことはイエス・キリストの贖いを中心としたものでなければなりません。ニーファイが教えたように行うべきです。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。贖いとそれが自分にとってどのような意味があるのか青少年が理解できるよう助ける必要があります。贖いのおかげでこの世と来世に希望を持てることを教えてください。贖いが毎日の生活や幸福、永遠の救いと関係があることを青少年が理解できるよう何とかして助ける必要があるのです。彼らが聖典の言葉を読むとき、それがイエス・キリストの声であることを理解し、主がどのようなお方かを知ることができるよう助けてください。直面する困難や問題に対処するとき、恵みの原則に頼るにはどうすればよいかを理解できるよう助けてください。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。イエス・キリストがこの教会の頭であり、今日預言者を通して教会を導いておられることを明かしてください。私たちが信仰と注意を注ぐ必要のある2つ目の教義は、ジョセフ・スミスが回復の預言者であり、大勢の人がこれまで明かししてきたようにモルモン書はまさしくイエス・キリストのもう一つの証であり、神の子供たちと使徒の交わりに関する真実の記録だということです。 天使モロナイが若きジョセフ・スミスに現れたとき、最初に伝えた言葉はこれでした。自分は神の前から使わされた使者であること、その名はモロナイであること、神が私のなすべき技を備えておられること、また私の名が良くも悪くもすべての国民、部族、国語の民の中で覚えられること、すなわち良くも悪くもすべての民の中で語られることを私に告げられた。モロナイはこの知識を後で穏やかにジョセフに告げようと取っておくことはせず、最初からあなたは大変な目に遭いますよと全てを告げたのです。人々がジョセフ・スミスを回復の預言者として受け入れようとせず、今なおジョセフ・スミスの穴探しをし、その神聖な使命を軽視していることは驚くに当たりません。それは回復の技の最初から預言されていたからです。この時代の異なるところは、預言者ジョセフを中傷し批判しようとする人がインターネットという名の強力な情報手段を手にしていることです。 iPad や携帯電話、コンピューターを持っている人なら誰でもボタンをクリックするだけで誤った情報や偽りの情報が目に飛び込んできます。青少年がインターネットで目にする情報を識別できるよう私たちが教えることができますように願っています。両親も教師もジョセフ・スミスに対する信仰と証を強めてくれる情報源を選び、疑いを生み、偽りを記憶に留めるようなものを避けるよう教えることができます。このようなものは古くからありましたが、今目新しく衝撃的なものに姿を変えています。次のことを教え証してください。すなわち預言者ジョセフ・スミスを通して救いと生命に必要なすべての鍵と力と権能、そして儀式が地上に回復されたことを教えてください。ジョセフ・スミスがどのような人であったか、またどんな人であるか理解するために、真実の情報源から情報を得るよう教えてください。モルモン書を読み研究し、真理を知るため祈るよう進めてください。祈りやモルモン書、聖霊を通して得られる証は、インターネットより信頼できる情報源であることを青少年が理解できるよう助けてください。モルモン書が真実ならば、ジョセフ・スミスは本人が語った通り神の預言者であると関連づけられるよう助けてください。教師である皆さんは重大な責任と大きな信頼を担っています。リチャーズ兄弟が小さなセミナリーのクラスに大きな期待を寄せた結果、生徒の心に回復された福音に対する証の火が灯されたように、皆さんのクラスの青少年にさらに大きな期待を寄せることをためらわないでください。クラクチョロが言ったように、教会の青少年は御霊につける事柄に飢えています。彼らは福音を学ぶことに意欲的であり、純粋なままの福音を学びたいと思っているのです。引き続き力と確信を持ってキリストの神聖と使命、贖いについて教えてください。ジョセフ・スミスとモルモン書についての証を得られるよう青少年を助けてください。準備してクラスに臨み、証し学ぶよう生徒に期待してください。学校の授業と同じだけの努力を宗教クラスに注ぐよう期待してください。ここに参加しておられる伴侶の皆さんにお勧めします。これらの原則をどのようにして家庭で家族に教え実践できるか考えてください。最も素晴らしく大切な教えと学びの機会は家庭にありますし、そうであるべきです。皆さんは伴侶とともにチームとして、その知識と証、霊感を結集させ、セミナリーに上がる前に子どもたちを備えることができます。青少年の教師である皆さんの福音に対する愛と証に感謝します。またそれを生徒と熱心に分かち合ってくださり感謝します。皆さんが責任を果たす上で隣にいて支えてくださる伴侶と家族の皆さんに感謝します。皆さんは世にあって善を行う力強い器であり、若者の生活に信じられないほど大きな影響を与えます。皆さんが家庭や教室でイエス・キリストについて、また主の教会の回復について証しするとき、主が祝福してくださるよう祈ります。今日私が話したことが真実であるという皆さんの証に私の証を付け加えます。イエス・キリストの御名により、アーメン。